ただいま時刻は5時25分です。今からまた歩きながら若干録音をしてみたいと思います。何歩今日は歩くかちょっと分かりません。昨晩ちょっと私も少し追悼側で持論を展開してしまいましたけども、これは私が思っている、そう、探偵的に推理した結果というものでありまして、で結局のところ私はこの世の中で起きることを客観的に見てどう感じるか、あるいはどういうふうに謎解きを行うかの中でそうしたことを今まで見出してきたわけでして、よって私は探偵であり何ら捉える権利も何もない、たとえそこに悪事があったとしても捉える権利は何一つありません。ただ私は事態の推移を見守り、そしてまたあそこにこのようないきさつがあるいは因縁があるのではないかということを論理的に解き明かすということをいたします。そしてその根拠になるのはおおよそとてもまあ普通の方が考えることではないことを根拠にいたしますから、もう最初からこれはもう仮説だというふうに思っていただきたい。いや仮説というよりもそうですね、もういや仮説という言ってもらうあなければこれはならないわけです。というのは、誰しもが一論お持ちです。でその誰しもが一論持っているうちのそのまた私というものが提示する一論ですので、おそらくは何千万というその論の中に埋もれてしまう一つであります。よってまあそれほど皆さんは心に留める必要はないということです。しかしながら、私としてはもういよいよ最晩年に至って、最も晩年ということですよ、そして裁判というのは最後の審判という意味もかけて兼ねております、その時に至って最終アウトプットの中でそれは吐露しております。自らの所感、そして至った探偵的な、結論としてこれを置いておこうと思います。もちろんこれから先あと数年も経てば、私がこのように存命しているならばまた変わった回答を与えることもできるかもしれません。それは今のこの時点でにおける回答ということです。ですからこれも私自身が変えてしまう可能性はあります。そうでなければ自説にこだわってそれによって本質を逸してしまう可能性があるからです。ですから私はこの今の私自身が辿っているこのタイムライン、この中の今という時点におけるさまざまな解釈と回答であります。そして私自身における人生における今置かれている立場というものも一応そこにはあるわけで、本当に複雑な単に研究だけにとどまらない自分のその、なんていうか人生総当たりでのですね、何かをやってるんだなという、ですから現時点こそが今私の最もパワーをかけているところであり、そしてまたこの一点こそが全てを全てでもあるということですね。全てのエネルギーはここに今注がれているいいですか、全時間にわたって注がれているのではありません。今この時点において注がれている宇宙的なエネルギーの全てがここに一つに収束してかかっているとさえ思っております。それはかつて打ち立てた 超宇宙の仕組みを考えるためのモデル概念の帰結でもあります。ですからありとあらゆる想像はこのそうミクロまでたどるならばこの想像の一点に今あるということです。もうそれは過去の方にどんどん失わされていくけど、今この時点にこそこの宇宙のエネルギーが全て総力を挙げてかかっているというような考えも一つ持っておるわけです。しかし見てみれば、よく振り返ってみればそれはホログラムの中に結局レーザー光が当たり、そしてそこへが干渉網が生じ、そしてその干渉網を我々は捉えて、それまあ観測している。それがこの今のホログラム映像というより、まあ仮想現実の実態であろうと思っております。ですから、そういった意味では私は、この時点というのはすぐ過去に流れていくところのものであり、またそう、そうですね、あれはなんだ、ちょっと待って、あれ、あのとこじっと佇んでいる人がいるというのは、あれ何なんだ、そこで、遠いところでね、二人立ってる人がいる、寒いのに立ってるさ、いや、まあ、そんなことはどうでもいい、行くとして、さあ、ここを開始、そして今、5時32分になったということは、約7分経過ということですね。本当だったらだいぶ歩いてるはずなんだけど、ちょっと今日は身が入ってない。まあそれほどたくさん歩かないようにしましょう。さて、私が昨日出しています、結局のところ最後の文ですね、大原のりとのようなことを申しましたけど、これはもう今からそう、もう8年も9年も前からの思いでありますそしてそのアウトプットはもうそうすでにその頃に出しておるわけです。大原のりとちょっとどうだろうということですね。2011年、あの事件がありました、あれ以降原発処理などを見てみてますと、原発のそのまあ汚物処理、まあ汚泥処理、あるいはデプリですか、そういったものの処理、そしてまた湧き水の処理、こうしたものを見てみますとね、ぴったりとね、大原のりとの文言に一致するようなところが出てくるわけです。それはもちろん昔もちろん作った神話ですからね、のりともですから、こののりとが結局影響しているのであろうなという部分がやっぱり分かるわけですね。これは全部あの日本語で古語でもって書かれているわけで、文語訳すれば簡単にその内容が分かる。一体どういうところがおかしいかというわけではないです。私はこの通り今原発処理水のその処理とかいろんなことにおいて起きていることであり、それが結局ノリトがどんどん今推進されて、もうとにかく悪くないものだとして推進されている。それはもちろんこの日本の側のね、まあ、日本でいい、日本でがそういうふうに考えているのはそうでいいんですけど、しかしそれでもってよそからは圧力がかかってくる、この可能性だけは見ておかねばならないなと思っておりました。ともかく今後汚泥処理とか、まあいわば汚物の処理において、何かこう抜けがあったりしています。まず何が抜けているかといえば、 これは結局出たところのお仏、例えばイザナギの御事はこれ神話上に、まあ、仮装されてるんですけどね、出たところのお仏っていうのがあります。それはいろんなカルマでもあり、それともいろんな財貨ですね、財宝、そういったものが全部ね自分のものにしたくないからということで、この祝詞を唱えてもらって、そして浄化の処理をするということを、結局本人はそれによって自らの罪を免罪されているというふうに思っているわけですね。確かにそうでしょう。祝詞がそういうふうになって、神話としてそれがかかっていくということならばですね、その通りでしょう。そしてその時の方々というのは結構なね、お金を積んでそれを依頼しているわけですね。そこで、まあ、そういった対価をいただいて、そしてお名字の方とか様々な方がそれを唱えた、ね、神道系の専門官がそれを唱えた。そのおかげで彼らは心安らかにいることさえもできるわけですね。実際にどんどん、そう、何か次々と同様の罪を重ねておられたとしてもですね、全てもうシステム的に彼のために祝詞は唱えられる、専門的な組織があるとなればとても心強いわけで、おそらくそのようなシステムが今でもこれは存在しているわけです。そうですね、全国8万社あると言われる神社本庁家の、神社、彼らはみんなそこの神職の方らは全て卵の方というようなですね、一旦神社本庁で教育を受けるということのようですね。ですからそこで、まあ言えばそこの卒業生といった方たちは全国の、まあ、まあもちろんもともと先祖からその神社を受け継いでいる方がそこへ、あるいは任官という形で派遣されていくようなことですね。そうしましたらやはり総元締めは、まあ、本庁ということになるんでしょう。ところでその本庁という組織において私はよくわからない。しかしどうやらそれは平安時代の、まあ、出来上がったそのシステム、これはまあ律令制の中におけるもともとそれは必要だったことであり、そういう仕事する組織というもの、官僚ですね、いわば官僚組織です。これはそうしたものが、出来上がり、そしてその中で、そういう財貨、財宝、精進システムといったものが、作り上がったということだと私は思っております。そして今現在それがやはり同様に稼働しているのではないか。しかしそれもどうやらこの黄泉の国の時代、そうです、もういよいよどん詰まりの時代です。そして黄泉というのは何かといったら、もともと光線と書きますから、すなわち野壺のことです。接近というのは昔言われたことありますね。あるいはこうです、行き場のない貯めるだけ貯めるための便所、ボットントイレというのは昔から、まあ、私は勝手に名付けているかもしれませんけど、そして最後はそれを汲み取ってやらなきゃいけないというやつですけどね。しかし今どんどん蓄積されているところ、どこから流れてくるか、それは過去から流れてきます。そういう財宝精進システムというものがですね、その生み出された財宝をですね、ただ川で流し去り、そして海に運び、水でどんどん最後はどこへ持っていくかといえば黄泉の国、もしくは根の片隅国というようなことが、そこには 想定されてるわけですね。とにかく近い近いと持っていけばいいだろうと。じゃあどうなりますか。根の肩すくにというのは、まあ例えば硬い硬い地層の中かもしれません。いいですか。あの現実に置き換えればですよ。しかしまあこれは別の空間として私は捉えてますけどね。しかしそういったところに蓄えていく。そしてまた黄泉の国にそれを供給してしまう。はい、黄泉の国というのは結局貯めるだけのところ。そしてそこの中に我々がもし歴史を営んでいるとすれば、当然そのね、あのどんどん堆積していくその在庫によっては、もう今のここにいる我々がその影響を被ってしまうことになりますね。もちろんそれが極地に達すればね、あのお互いバイキンマン同士がね、釘上げような格好になって、そして最終的には見事な堆肥が出来上がる、無菌状態に近い堆肥ができるかもしれません。それは次の、なんていうか、農業の耕作に使われてね、良い肥やしになるということ、それが見込まれているのかもしれません。しかし今はそういう状況下にあるということだから、大勢の方がせっかくですが、この、食い合う世界、バイキンマンと、そして、まあ、中にはそれをやっつけるために発生するような、これまたバイキンがいます。結局今はそういったいくつもの種類のあれがせめぎ合っている、そういう状態が今この世界情勢という捉え方だって私はしてしまいます。私は水平思考の中で結局、結構それを多用してますのでね、ああこうは、これはこういうことだろう、こういうことだろうという推論でもって、やがてはそれが、説明をどうやらできそうであれば、そしてまたそれがほぼ確定的かなと思う頃に、このようにしっかりとした論として出そうというのが私でございます。ですからこれは私自身の仮説でもありますけど、しかし一定のこの社会現象、いろんなものを見た結果としての、そしてまたそれを原因を探って、おそらくこうだろうと思うことを述べておるわけでして、他の方たちの全く思いとはかけ離れてますし、そしてもともとこれはオカルト的な意味合いのものでありますから、もうもちろん何にもそれを取り立ててどうこうすることではありません。ですからおそらくは、まあいくらこんなことを述べたとしても誰の目にもね、ほぼ無価値に思えるでしょうし、お前が勝手にやっとれ、わしらは今まで通り生きているという、皆さんそういう思いだと思います。ですから日本においてはもはやこれは、もうこの方向でずっと来ている以上は方向を変えることはもはや難しい。なぜなら神話を開口することは全部してこなかったんです。こういった新たな神話というものを堆積するばかりでした。いろんなところのその神話を取り入れて、それがまことしやかに動くがためにですね、そこに次から次と新しい、まあ言えばシナリオ的展開があるわけですね。だからそういったものの重層の中にある堆積です。もしかもそれが堆積してもうお互いそれが関連を持たされつつあって、一定の結果を出そうと今しておるわけです。よろしいか。それはどうなっていくか、それはこれから見ていく世界にそれは言えると思います。いやもう日本はそれはもう無理ですよ。これ以上もう方向を変えることはできないのでね。ですからそうしたものの、まあ今頃になっていくらここでわめいたところで意味がないのです。ただ皆さんがね、なぜこんなことが起きたんだということの原因に至らなければ、これは啓発にも何もなりません。自らの教訓ですることすらできないので、私は一定の見解をそこで提示したようなことであります。ですから もうそのことに大払いの人に関してのみ言うならば、もうそれはもう7、8年以上前にもうおよそ検討がついてたことでありまして、検討というよりもほぼこうだろうということでした。そして結局そのようになってます。ただ単に罪穢れを持ち回ってるだけのシステムでしかないもんだから、海に垂れ流す、もうそれしかなくなった。それでどんどん垂れ流し、よそからは品種を買ってる。まあそれは仕方ないことです。これはずっと蓄積してきたこの日本におけるシステムの、見直しがなかったがためにですね、こういうふうなことも起きているということです。神話というのは随時解雇できるんですけど、もともとそれに皆さんは価値を置いてなかった。なんだそんなものに興味もなかった。単なるおとぎ話、そしてしかも失敗なんだ。人間でもこの失敗は戦争というようなものがいくらでもある。そしてまた架空の黄泉の国などというものが、まあ、そこに設定されているけど、何なんだこれはってなもんです。もう皆さんお呼びもつかないような、ことなわけですね。だからさ、今一番価値のあるところのお金儲けとかね、生活のために生きていく、そしてまた子育てを頑張るというようなところに今注力されているところです。ですからそれはそれで今の現実としてよろしいわけですけど、だけどね、ちょっとこう私は一歩引き下がってそれ全体見ます。ちょうどそうです、木の上にこうやって少し上上がって、こう枝の強い、硬い枝の上に座ってる天狗さんみたいなもんです。私自身がなんか天狗さんたちをお助けしたというその戦いきさつというのもね、これ何によるのかといったらね、2000年に私が拝命したところのいわゆる大門があります。それは 金色大使というのものでした。それはさまざまに、そうすぐに分かったのは毘沙門天だということ、それだけでした。しかしその後の密教行者さんのもう説明でもって、その方が感動するようにして、というかあれは驚くようにしておっしゃったのは、結局毘沙門天、そして大魔神、大天狗、鞍馬天狗、そして サナトクマラ、そしてまた金星王、そしてルシファー、そしてさらにはウシトラの根人という、この一連の神々、いわば封印され、散脱された神々です。その方たちの、まあ、いわば私は大門というものをいただいてしまった。それでそ天狗としてね、若干高いところの木に登って、あるいは地上付近のであるところの枝に座って霊界を眺めているという、そういう部分がございます。これは私のだから大門から来る性格だと思います。そして彼らで天狗さんはある一定の見方をやっぱりしています。もちろんそれは全て正解とは限りません。なぜならば天狗さんだってね、絶世の美女には弱いね、それでコロッとこうなってしまうところもあるようにして神話的に設定されてますよね。だからそういう神話によって天狗さんも手薄になっちゃったんですね。いいですか、全部神話がねシナリオとして降りかかり、そして天狗さんたちのその達観力さえも、達観力というか本来あるべきサニワとしての力、いいですか、サニワなんですよ天狗さんというのは。そして我々の、まあ、上におかしなものがかからないようにいつも測っておられる方だけど、それをもろくも崩してしまっているんですね。それが神話ですよ、古事記の神話で、それすでになってますね。ですからまあ天狗さんというのは、まあ、しかも後世平安時代には悪者にされちゃってね、まあそれまず以前からでしょう。 結局そのスタイルとかいうのが認められた、つまりユダヤ教徒だった。大化の改新というのはその過去からの決別の革命だったということです。それまでそこに流入していたユダヤ教徒たちがこういました。そしてそれが一つの都の中で、結局どういうのかな、一つの、日本という国を建てた段階で、結構その中にユダヤの方がおられたんですね。そして彼らの目から見てね、十二氏族が全て揃ってこの日本という国にいるよと。そしてしかも共存している。そしてそれがまた様々な役職の中についてたりするという、そういったことをもってですね、ステータス実現というふうにされたんです。そのように私は思います。じゃあステータスが全て実現したならば、これ何のステータスかといえばエゼキエル預言の成就ということですね。だったらもういいだろうと。それそもそもエゼキエル預言というのももしかしたら DS であるところの、古代の DS ですね、預言者というお方のとってですね、で彼らがね、ビジョンとしてそういうものを見て本当に伝えたんと私は思いますよ。しかしそのビジョンを与える主がやっぱりいたわけです。いいですか、神がそのようなビジョンを見せられた。ではその神とはということになってくると、やはりそれ相当の、力を持った方たちだったろうと私は思います。さてちょっと方向は一旦これでやめました。今何キロというほどのことないか、1700歩歩きました。そして今 1.2 キロ歩いたことになってます。こんなところでくるくる回りながら 1.2 キロですから、なかなかね、いつもにはその時歩いてたということで、それでもストライドがね、外で出るストライドとまた違ってますから、これを一概に言えませんけど、約1キロ歩いたなということでいいかなと思ってます。さてでは今時刻は5時52分、あれから、何分ですか、20何分が経ってますか、20分程度ですかね、経っておりますかね。そういうことでゆっくりしたスピードで今日はこの室内を巡りました。普通だったら外でもね、もうちょっと早足で歩くんです。しかも外はいろんなその路面コンディションがありますからね、十分にこの足の鍛えるという意味ではいい場所なんですけど、雨の日とかだったらもう仕方ない、室内でやっていくしかないようなことなわけですね。今は朝ですから、まだ朝飯前ということでこうやりました。そしてまた、今からスクワットをね、少なくとも10回、そしてまた、階段上りで約あれは、約50センチほどの高さですか、これに足かけて、座椅子です、座椅子の強い座椅子を使いましてね、片足ずつその上に立ち上がるという、だから片足ずつこの体重をぐっと上持ち上げるという、これ訓練なかなかこれ一番きついんですこれね、ですから今昨日の場合だったら片足 5回、それでもう一方の足も5回をやりました。10回やったことありますけど、ものすごく疲れますんでね、今日は適当にやろうと思ってます。さてそういうことで一旦これ朝のあれは終わります。はい。